今週も始まりました。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、友です。
前です。
前回のあらすじ覚えてますでしょうか。
うん、北伐に行って、
馬
長さんのお墓に参って、
うん、
脅威が味方になった。
そうです。
完璧。
孔明の正統後継者脅威が手に入りましたので、
うん、
もう職も安泰です。
本当？
嘘言いました。
うん。
さ、そんな感じですね。あ、まーちゃんの方から、なんか嬉しいお知らせがあるということで。
ああ、私が言うんですね。
ああ、お願いします。はい。
はい、ジングルの声くださいが、来てます、はいは
い。
ので、
ありがとうございます。はい。
おそらく、今回から乗っかってくると思います。
はい。
で、送ってくださった方のお名前使った時には、概要欄に載せさせてもらおうかなと思ってますので、うんうん、よかったらチェックしてください。はい、そして、
はい、
みんな送って、はい、送って。
そうですね。本当小さいお子様お待ちしてます。
ちっちゃい子に癒し求めるのやめて。
よろしくお願いします。2歳から4歳まででお願いします。
怖い。
では、じゃあ今週もあらすじやっていきますので、よろしくお願いします。
彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、
では早速あらすじに入っていきます。今回は、
はい、
紀山の矢、西部第二戦線、経過前景に触れていきます。
はい、
まず紀山の矢ですけども、
うん、
大敗戦を喫した魏はですね、
うん、
この国難の危機に、宋一族の宋信を国防総司令に任じます。
はい。
早速大軍を引き連れて行きまして、蜀と対峙しまして、まずはですね、大声で口喧嘩です。で、この口喧嘩で負けた魏の軍師が死んじゃいまして、魏軍は喪に服します。
口喧嘩で死ぬってどういうこと？
ちょっとま、ご高齢だったんで、興奮のあまり倒れまして、
あら、それはご冥福をお祈りします。
はい。はい、で、そこをですね、蜀、うん、が夜襲するふりをしまして、
うん、
夜襲で手薄になったところを付け込んで、うん、逆に魏軍が蜀を襲おうと。つまり、蜀が夜襲するよーってふりを見せるんですよ。
はい。
そうそう、義としては、あ、夜襲で来るからきっと本陣が手薄だろうっていうことで、本陣を狙うんですけども、
うん、
本陣を狙って攻め込みますと、そこはもぬけの殻で、もうあたりから火攻めをされまして、
うん、
義軍殲滅されまして、いかんいかーんってことで義の本陣に逃げ帰ると、そこも蜀軍にやられていて、またまた大敗北を喫するというところで、紀山の矢が終わります。
裏の裏の裏ぐらい書いてる感じですね。
そうです、そうです、うん。はい。さあ、次が西部第二戦線という章なんですけども、
うん、
西京という国がありまして、
うん、
これはヨーロッパと東洋の境目あたりに位置してまして、
おう、ロシア側？
トルコとかの方に近くなんじゃないですかね。
はい、はい。
チベット人とか、モンゴル民族とか、そういった、まあ、血筋の人たちが住んでる国なんですよ。
うん。
で、この国は昔から魏と親交があって、曹操に貢ぎ物なんかも送ってたんですよね。紀山での大敗を聞いた宋英、今の皇帝ですけども、
うん、
宋英はですね、西京にちょっと出陣して蜀軍を後ろから襲ってほしいと、
うん。
蜀の後ろ側に第二戦線を張ってほしいと援軍の要請をしまして、早速、西京はですね、援軍を出します。
うん、
で、この西京という国は、まあ、ヨーロッパ、トルコ、エジプトなど、なんかいろんな国々と交流してるんで、装備が最先端なわけですよ。
うん、
で、鉄で覆った戦車があったり、火砲、まあ、すごい大きい大砲みたいなものもあったりとか、乗ってる馬も、アラビアの、まあ、速い馬とか、ラクダなんかもいたりするんですよ。 この軍隊は強いぞということで、孔明、この第二戦線側に誰を差し向けようかなと悩みまして、この第二戦線は、いっぺんにポーンと破らないと、挟まれてる状態ですから、これは全体的に不利になるなということで、長宝、漢光、馬隊の3名を向かわせるんですが、漢光なんか敵の戦車を見て、ああ、ありゃ強敵だわーということで、もうナイーブになってるんですよ。で、翌日、その戦車隊に散々に負けるんです。
まあ、しょうがないね。武力の差だね。
で、長宝と漢光はですね、馬隊をその場に残しまして、すぐに取って返して孔明に、なんか作戦ないっすかねっていう相談をするんですよ。で、孔明は自ら西部第二戦線の方に向かいます。で、脅威をおとりにして、蜀の本陣の中まで敵をおびき寄せることに成功しまして、そこで孔明、さらにわざと敵に見つかりまして、本陣の中で見つかってやべえってことで逃げたふりをして、本陣の外におびき出します。で、どんどんこの成教の軍がですね、追っかけていってっていうことで、戦車隊が狭い沢に差し掛かりますと、そこには落とし穴が掘ってあって、落とし穴に戦車隊は落ちていきます。で、蜀軍はそれを取り囲みまして、まあ見事やっつけて勝利を収めます。で、ここで孔明なんですけども、捕まえたこの成教っていう国の宰相とか兵士たちを、南蛮の時みたいに、あって、君たち逃がしてあげるよって、蜀ってかっこいいだろうみたいな感じで、ちょっと恩を売りまして、で、この成教の軍をやっつけたんで、また魏軍に向かいまして、で、魏軍をケチョンケチョンにやっつけて退却させることに成功します。で、次が慶賀前慶なんですけども、魏の都洛陽ですよね。ここにはですね、魏軍が負けたっていう知らせが、まあ、次々とやってくるわけです。で、宋英はですね、焦るんですよ。今、国を救う者は誰かいないのかと問いかけますと、みんな、追放した芝居中達にやらせましょうと。そういう意見が出まして、ああ、そうだね、芝居しかいないね、ということで、その追放した芝居を再度迎え入れることとします。その頃ですね、孔明は、もう一挙に洛陽の都まで攻め込んでやろうということで、その準備をして向かってるんですけども、そこにですね、昔、関羽を裏切って、劉邦と共に、関羽からの援軍を断って、関羽を殺した男いたんですよね。その後、劉邦も裏切って、五方面から魏が攻めてきたよっていう時に、一つの部隊を率いていた、まあ、裏切り者がいたんですけども、この男が、最近魏がやられまくって蜀が勝ちまくってるんで、僕、やっぱり蜀に戻りたいんすよね、っていうことを孔明に言ってきます。
適当だな。
しかもその適当なこの男、いや、孔明さんが攻め込むタイミングで、僕は僕で内側から暴れますんで、と。そしたら一緒に洛陽を襲っちゃいましょうよ、って約束をしてくるんですよ。これを聞いた孔明は、ああ、こりゃもう勝ったね、と。もう義の内側からこうやって裏切るものも出てきたね、っていうことでパーティーを開くんですけども、そのパーティーの最中に、芝居が復帰しましたっていうお知らせが届きまして、孔明はですね、愕然とします。
ね
え。ええー、と。
やったのに。
あの芝居おじいちゃんと。
え、もうおじいちゃんなんだ、芝居は。
もう芝居はだって曹操の頃からいますから、結構なおじいちゃんですよ。この結構なおじいちゃんがずっと孔明警戒してたのに、いなくなってよかったよかったと思ったら、復活したのと。
う
わぁ、これはいかん。芝居残ったから、きっとすごい作戦で、裏切ってくるって言ったやつなんてすぐやられちゃうっていうことで、この裏切り者に芝居に気をつけてねっていう手紙を書いて送るんですけども、裏切り者は、いや、芝居さん復帰しても、一旦都に行って、曹営に会った後こっちに来るはずだから、いやいやタイムロスあるがある、大丈夫大丈夫ってことで、真に受けないんですよ。で、こういった裏切り者の予想と違って孔明は、いや、 芝居のことだから、もうすぐに裏切り者を襲いに行くぞっていう予想してたんですよね。
うんうんうん、
で、芝居は、あいつ裏切ったなっていうことがもう分かってますんで、孔明の予想通り、もういや、都行ってる暇とかないから、もう即行くよって、即やっつけるよっていうことで、直接裏切り者に大軍を差し向けてる最中だったんですよ。ここで、慶賀前慶の章が終わります。このライバル、芝居と孔明、芝居の復活で、ここから先、もうバッチバチにやってきますので。はい。
孔明もいい加減おじいちゃんかなと思うんだけど、
孔明もそうですね、割とです、ね、はい。ただですね、芝居さん長生きなので、
うん、
孔明がまあおじさんだとしたら、
うん、
芝居さんがおじいちゃんですね。本日のあらすじは以上です。
はい、読んでおきます。
エンディングです、今回は、うん、ついに芝居復活
ねえ、はい、後半の顔が揃った感じですか。
そうですね、そうですね、うん、孔明、芝居、脅威と、
うん、
もうほんと主役級がどんどんどんどん出てきてますので、これからのみんなの活躍をよろしくお願いいたします。
よろしくなのね。はい、楽しみにしてます。
はい、ではメールアドレスお願いします。
はい、皆さんからのご意見ご感想、そしてタイトルコールをどうぞっていう企画をスタートしております。
はい、
何も見ずに、
そうですね、
とりあえずファーストテイクで、
ファーストテイクで
その番組のタイトルを取って送ってください。
はい、わざとらしいのと、ちゃんときっちり読んだんだろうなっていうやつと、うん、あとあれです、なんか、あ、これシリに読ましたなみたいな、そんなやつはもう外していきますので。
よくわからんけど。
AI だなってやつ外していきますんで。
はい。はい。はい。まあ AI でも面白かったら使うかもな。
審査基準が違った。
はい。
はい。
じゃあメールアドレスの方に添付して送ってください。
はい、お願いします。はい。
はい。数字で359、アルファベットで DAGA、三国だが @gmail.com。エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームございます。ツイッターをされている方は DM でも結構です。 DM の音声メッセージは取り出せないのでメールでお願いします。
はい、
感想はハッシュタグ三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。お待ちしております。
はい、ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。